そうですね、移民の方々の方が犯罪率が高いんではないかということなんですかね、今質問されたことって。
犯罪率も高い、失業率といいますか、就業率が低いので、まあ、それによってやはりその不満が、差別されることに対する不満が、そういった反省力に取り込まれるきっかけになるんじゃないかと。
まあ、その移民であるというだけで、言語的なハンデだったりとか、まあ、バックグラウンド的に何かしらのハンデを背負っているから失業率が高いとか、そういうことだと思いますけれども、これはまあフランスに限ったことではなくて、今世界全体を見渡すと、金持ちとそうじゃない人の格差がどんどんと広がっていますよね。だから多分ここの構造を変えない限り、貧困から抜け出せない人が増え続け、まあ、貧困の人はずっと貧困であるという状態が変わらずにあって、貧困である選択肢がない、絶望する犯罪に手を染めてしまう、ここはやっぱ変えられないと思うんですね。じゃあどれぐらいその格差が広がっているかっていうと、何年だったかな、ちょっと数字をうろ覚えだから申し訳ないんですけども、まあ、簡単に言うとこうです。世界 1% の人が残り 99% の人たちの資産を以上のものを持っているという状態が、来年だったかな、まあ、もうここ最近の話でそれぐらい富の河川が進んでるってことなんですね。要するに世界はとても不平等になってしまってるわけですね。アメリカではそういう不平等が特に、2001年の911の後にブッシュ政権によって減税政策ですね、金持ちに対する減税政策が進んだ結果、金持ちがより金持ちになり、貧乏の人がより貧乏になるという状況が進んだんですね。まあ、こういう状況が今世界的に広がってるって考えてもいいと思うんですけれども、ここの不平等さを、分配を何とかしなければ解決できない問題だと思いますね。だから、まあ、中島さんおっしゃったように、これから日本も移民が増えざるを得ない、労働力が足りないという状況ですからね。ただそれが恐ろしいことではなくて、来ていただいたとしたらしっかりとサポートをして、上がっていける、階段をステップを上がっていけること、ただその労働力として移民を受け入れるのではなくて、人として、共に働くという観点から受け入れをして、一緒に日本社会を作っていこう、一緒に暮らしていこう、平和に暮らしていこうっていう観点が必要なんではないかなと思いますけどね。
やっぱりその今のお話からすると、まあ、そういうみんな個々では、そういうこのバベルの学校であるように、個々一人一人は魂を通じ合わせたり、心を通わせられたりして仲良くなれる存在ではあるけれども、まあ、そこに生まれる学力の差ですとか、家庭環境の差で生まれる貧困の差、まあ、これによってやっぱり大きな不満のが生まれたりとか、やっぱり反社会的な活動にどうしてもこう走ってしまう、そういったきっかけが生まれてしまうとしたらですね、それをこう是正することってまあ難しいかなと思うんですよ。これは本当に僕もまた聞きかじりの件で申し訳ないんですけども、その格差の広がりというのはグローバルな目線で見ると、実は全体で見ると縮まってるという説があってですね、それは何かというと、日本とアフリカで考えた場合に、昔は多くの方であったその経済格差がですね、だんだんそのグローバルな視点で言うと、富める人はその国で富むし、貧困の人はその国で貧困、同じようなレベルが先進国でも現れているだけであって、能力のある人、お金を稼ぐことができる人は全世界で富むし、そうじゃない人は全世界で、まあ、底辺の方に入ってしまう、そういう技術とかがこうおしなべて伝播してですね、普及することによって人間の能力による格差というのは生じる。それというのは逆に言うと平和のコストであると、平和であるからこそそういうことが生まれるんだという説を、すいません、どこかの説か分かりませんけれども、
どんな説か分からないですけど、今でもおっしゃっていただいたのがまさに二極化ですよね、世界のどこの出身だとしても、まあ、今、世界中の最高峰の授業もインターネットで見れますし、 どこ出身であろうともインターネットにアクセスができれば、うん、這い上がることができるんですよね、うんうんうん。まあ、そういった意味ではそのチャンスが平等にある、
はい、
ただそのチャンスを得た人たちが上に上がる数が少ないわけですね、
うん、
だからそのどの世界の出身でも持ち上がるということはいいことだと、
うん、
ただしほとんどの人が取り残されていくという状況が変わらなければいけないなと思うんですね、うん、で、あのバベルの学校の先生が、
はい、
言っていたことですごく印象的だったのは、
うん、
この移民の子供たちを絶対に落ちこぼらさせないと、
はい、
いうことを言ってたんですね。
え
っていうのはこの移民の子供たちがゆくゆくはフランス社会の中で社会人になっていく、その時に学校という段階でくじけてしまうと、
はい、
やっぱり社会に出た時にくじけてしまうんではないか、
うん、
最初の段階で自信を持たせること、うん、しっかりと教育をすること、成功体験を持たせること、
うん、
これはすごく大切なことなんだって言って、
うん、
一生懸命成功させるんですね、
うんうん、
でこれはね僕は感動しましたね、
うん、
で日本はどうかっていうと、
はい、
この中に出てくるフランスの学校の先生と東京にある、多文化共生センター東京というですね、
はい、
まあ、外国人の移民の子どもたちのための日本語を教えている、まあ、プライベートの学校に行ってきたんですね、
はい、
先生と一緒に、で行ってみたら、まず言われたのが、関根さん、なんでこういう学校が必要だと思いますか。日本の公教育には学校の中でバベルの学校みたいにフランス語日本語をしっかりと教えてくれるプログラムないんですと、だから私たちが必要なんですってことを言ったんですね、
はい、
今はその廃校、
はい、
学校でなくなってしまったところを利用してその NPO が頑張ってその移民の子どもたちに日本語を教えてるんですけれども、ここに来ることさえできない子どもたちもいる、私たちが面倒を見れる数にも限りがある、だからその日本社会における今の移民の子どもたちの教育っていうふうに見ると、いきなり公立の小中高校にぶっ込まれたとして、
はい、
日本もできないじゃないですか、やっぱり落ちこぼれて、学校に不登校になると、来なくなる、でそうすると日本社会に馴染めなくなってしまう、フランスはそこはもうやっぱり長い移民の歴史があるんでしょうね、落ちこぼらせることはないと、だからその要するにスタートラインにしっかりと立たせるっていうことを、公教育でやるということは、これから移民が日本も増えていくことを考えるとした方がいいと思うし、もう一つの視点は、豊かになると思うんですね、
い
ろいろな国の人たちと小さい頃から触れ合うことができる、英語だけじゃなくてフランス語もスペイン語も中国語もいろんな言語を話す、子どもたちと友達になれる環境ができるというふうに思うと、一気に国際化するじゃないですか、
はいはい、
国際化とか、いろんな多文化の中で、勉強ができるっていうことは子どもたちにとってすごくプラスだと思うんですね、でもそれ言語だけじゃないですよ ね、
そうですね、
着るものとか、食べ物とか、音楽とか、だって音楽もいろんな世界の音楽を聞くと楽しいじゃないですか、だからそういう環境がこれから日本で増えていくとすると、僕はそれ世界の自分たちのためにもなるし、ゆくゆくはその世界への貢献の入り口にもなると思うし、なんかその僕個人的にはね、世界とつながる場所として、日本の教室が、国際化していくことはウェルカムだと思いますね。やっぱりバベルの学校っていう映画をすごくそのユナイテッドピープルとして力をこれまで以上に力を入れて紹介している
ん
ですよね。やっぱその理由ってユナイテッドピープルっていう会社が目指す世界というかビジョンというものがかなり重なってるんですね。でまあユナイテッドピープルは国を超えて宗教を超えて組織を超えていろいろな違いを超えて人と人がつながり合って世界の課題が解決していきたいっていうことをミッションにしてるんですね、
はい、
でこのバベルの学校っていうのは20カ国の子どもたち合計24人がまさしく 国もバラバラ、宗教もバラバラなんですね。宗教っていうのはイスラム教徒、ユダヤ教徒、キリスト教徒、多分他にもいるんですけれども、もう本当に宗教もバラバラの子供たちが見事にこの違いを乗り越えたと言ったらいいのか、違いを認め合ったと言っていいのか、互いに、自分たちを尊重しながら友達になっていくんですよね。だからこの中学生24名が見せてくれたこの絆で、こういったものが世界に広がっていくと今の紛争とかなくなってくれるんじゃないかなって希望を持てるんですよね。だからどれだけバックグラウンドが違くても人と人は友達になれる、握手ができる、抱き合えると、でそういう本当に希望のある姿を見せてくれる作品なんですよね。はい、ただまあこれフランスで公開されて、
はい、
ドキュメンタリーとしては異例だと思いますけれども、900の劇場で公開されたんですよね。人口でいうと多分日本の方が全然多いですよね。でも日本ではまだ10劇場なんですけれども、どれほどフランスでこの作品が受け入れられたかっていうことなんですけれども、でこの移民出身の24名の子供たち、この映画の後に、フランスのオランド大統領が住んでいるエリゼ宮に招待されたんですよ。移民の子供たちが現役の大統領に会えたんですよね。
へ、
はい、だからそれほどこの作品は、
はい、
フランスで本当にフランス全土を感動に包んだ作品、でも移民をそれだけ受け入れてきたからヒットしたんではないかっていう見方ももちろんあるんですけれども、これまでバベルの学校の試写会とか去年のフランス映画祭でも上映されて、
はい、
まあ、すでに東京ではこのバベルの学校は公開中ですけれども、結構泣いてるんですよ。ちなみにこのバベルの学校の字幕をつけてくれた業者さんも泣いてるんですよ。何回も泣いちゃいましたとか、だからあと男性女性関わらず泣いてますね。で映画のそのレビューをお願いした人も、メッセージをくれた後にこう DVD が返ってくるんですけど、そこにある男性が泣きましたってホームページのレビュー欄では書いてないんですけど、泣かされましたみたいな、そんな、それはもう本当にツイッター上でも続々と届いてますね。だからそのこの映画は国に関わらず子供たちの姿に感動を覚える。でただその子供たちの姿だけではないんですよね。それだけバラバラな考えでバラバラな出身の子供たちを見事にこう支えて伸ばしていく教師、先生の姿に感動する人も多いんですよね。でちなみにこの先生は映画にほとんど出てこないんですよ。
出てこないんですか。
後ろ姿だったり、子供たち、要するに多分先生の視点で、これ撮られてるんで、もう最後ぐらいしか出てこないですよね先生は。
それはまたカメラワークの妙ですね。
いやこれはね、映画この監督は、
はい、
ジュリー・ベルトゥチェリ監督といいまして、
はい、
前の作品がパパの木そして優しい嘘っていう作品なんですけれども、
はい、
カンヌ映画祭ですごく評価されている作品、まあ、監督なんですよね。で前の2つの作品は映画なんですよ、
はい、
普通の、
はい、
で今回初めてのドキュメンタリー、本格的ドキュメンタリー映画なんですけれども、なんで普通の映画で経験を積んだ監督が作ったドキュメンタリーなんで、もうドキュメンタリーっていうか映画なんですよね仕上がりが。だからカメラもすごくさりげなく、そこにカメラがないような状態で撮影が続いていくんですよね。だからいろんな表情が捉えられていて、だから子供の視点、
はい、
教師の視点、が見られるってことと、 まあ、何回も言ってるように子供たちの、
うん、
本当に美しい友情が見られる、うん、まあ、いろいろ葛藤もありますけどね、で、もう一つこの映画の特徴というか、
はい、
日本に、うん、日本で見られることの意義、
はい、
意味について言うと、
はい、
日本の学校ってちょっと違う、うん、人とはちょっと違うだけでいじめの対象になったりとか、
はい、
まあ、それこそそのハーフだとか、うん、それだけでもいじめの対象になったりとかするわけですよね、はい、不登校も増えてるというふうに聞いてますけれども、うん、まあ、そういうねちょっと違うからといって悩んじゃってる子どもたちとか、
うん、
どうしようって悩んでる親御さんとか、
うん、
ぜひねこのバイブルの学校見てほしい、
うん、
この学校は違ってて当たり前、
うん、
違っているからいいんだと、で先生も違っていることを認めるんですよね、
うん、
だから親の世代にも見てほしいなって、ね、その子供たちにも見てほしいなって思ってますね、はい、で文部科学省の方でですね、
はい、
青少年向けの映画として特別認定をいただきました、
うん、はい、
特別というのがつくのはなかなかないそうですけれども、やはり文科省もですね、このバブルの学校という作品が素晴らしいということで、うん、特に子どもたちにも見てほしいということで特別認定をいただいた作品でもあるんですね。
素晴らしい。そういう認定ってよくこういろいろな映画につくものなんですか？こちらですね、
そうですね、
うんうん、
認定というのは、
はい、
まあ、年間数十つくんでしょうけれども、特別認定は数件つくかつかないかっていうことらしいですね、はい、
ですね、はい、私もまだ見ておりませんのでちょっと楽しみにしておりますので、
ぜひ
劇場で大泣きしたいと思います、
泣くって言ってると、
はい、
構えて泣かない人もいると思います。
本当ですか？
天の尺って言うんですか？
でも僕レビューちょっとした紹介の CM あるじゃないですか、はい、あれでもちょっと
うるっときた、
うるっときます。やっぱりその先生の頑張りというか、はい、そんだけ違う子供たちをどう受け入れてどう彼らを発揚させるというか前向きにしていくというかですね、神話させていくのかというところにやっぱり感動
が、僕の友達が最後の5分見なかったっていう友達がいて、
は
い、忙しいからちょっと、見れなかったって言って、うん、それまずくて
ラスト5分
最後見ないとダメなんですけど1年間、
はい、
学校を追いかけてるんで、
ええ、
結構淡々と進む部分もあるんですよね。そうすると眠くなる人もいますよ多分。
ほうほうほう。
でもねこう時間が経過するにつれて盛り上がってきますから、
なるほど、
ぜひね見始めたら寝ずに最後まで。
なるほど、盛り上がりの遅い小説みたいなもんですね。
そうそうそう、
グイグイと
見てほしいですね、
はい、となっておりますので、ぜひ皆さん見に行っていただきたいと思います。またご覧になった方はですね、レビューも含めて Facebook 上などでシェアをしていただいて感想を共有していきたいなと思っております。さあ、ということで今日のカッツキャストは、長時間にわたり収録させていただきました、株式会社ユナイテッドピープル代表の関根健二さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。